こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 そして夜8時からの最高潮の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお変わりありませんか？尾崎和夫です。アンデスの峰高くにこだまするマリンバの調べ、この番組は短波に乗って遠く日本にまで届きました。そしてリスナーの皆様の今も耳に残るその音色をぜひもう一度聞かせてほしいというリクエストをいただいております。そこでそれにお答えして当時の番組をそのまま聞いていただくことにしました。それでは早速今日もご一緒に聞いてまいりましょう。
から軽快なリズムに乗せてお送りするマリンバの調べ、演奏は女性マリンバリスト仁翔さんです。今日は初めに皆様もよくご存知のモツァルトのトルコ行進曲からお聴きください。Thank you.
トルコ行進曲でした。歓喜を作り出す天才と言われたワグナーは1813年ドイツのライプチッヒに生まれ、70年の生涯中多くの有名な歌劇を書き残しました。中でもワグナー30歳の時に書かれた歌劇タンホイザーは皆様にもよく親しまれていますね。その歌劇タンホイザーから夕星の歌を次に聞いてみましょう。夕暮れ丘に登ったボルフラムがハープをかき鳴らしつつ愛人エリザベートの純愛をたたえます。夕星の歌。夕星の歌でした。次はフィリップス・アントが自分の妻のために曲にしたノラです。軽いコミカルな曲です。Thank you. ラでした。主は命を与えませり、主は血潮を流しませり、その死によりてぞ我は生きぬ、我何をなして主に報いし。主は道地のもとを離れ、わびしき世に住みたまえり、かくも我がために栄えを捨つ。我は主のために何を捨てし。主は許しと慈しみと救いをもて下りませり、豊けき賜物身にぞ余る、ただ御と玉と捧げまつらん。
軽快なリズムに乗せてお送りしたマリンバの調べ、今日は最初に皆様おなじみのトルコ行進曲、そして歌劇タンフォイザーから夕星の歌、3曲目は軽いコミカルな曲でノラ、そしてただいまの賛美歌、主は命を与えませり、以上4曲お送りいたしました。演奏は仁翔さん、ピアノ伴奏はロイス・バスコネスさんでした。今週のマリンバの調べを終わります。
お聞きの放送はアンデスの声です。南米赤道の国、エクアドルの首都キトからお送りしております。マリンバの調べの後は希望の言葉です。希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。
望みを抱いて喜び、患難に耐え、常に祈りなさい。今日もご一緒に新約聖書から、この人生を力強く生き抜く希望の言葉を探ってまいりましょう。さて、ある ある人が病気にかかっていた。ラザロといってマリアとその姉妹マルタとの村の出でベタニアの人であった。それでイエスがおいでになってみると、ラザロは墓の中に入れられて4日も経っていた。マリアはイエスのおられたところに来てお目にかかると、その足元にひれ伏していった。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。そこでイエスは彼女が泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると、例の憤りを覚え、心の動揺を感じて言われた。彼をどこに置きましたか。彼らはイエスに言った。主よ、来てごらんなさい。イエスは涙を流された。そこでユダヤ人たちは言った。ごらんなさい、主はどんなに彼を愛しておられたことか。
ヨハネの福音書の第11章からお読みしてまいりました。さて、気の置けない友達というのはいいもんですね。いつでも立ち寄ることができ、ゆっくりすることができる家があるということも素晴らしいことです。イエスは自分の家庭を持っていませんでした。イエスは枕するところがなかったとルカの福音書にも書かれています。それだけに、今日のテキストに出てくるベタニアのマルタ、マリアとラザロのいるところはイエスにとっては休息の場だったのです。ところがその過程でラザロが病気になったため、姉たちはイエスに使いを送って事態を知らせました。しかし面白いことに、この知らせにはイエスにぜひベタニアに来てくださいという言付けはありませんでした。ということは、わざわざ来てくださいと言わなくても困っていると知らせるだけで十分であることをマルタもマリアも知っていたのです。きっと来てくれるに違いないという確信があったからです。イエスの方もそれを十分知っていました。友を愛していながら同時にその友を見捨てることは不可能だからです。ところがイエスはラザロについての知らせを受け取ってからなお丸二日もその場に滞在されました。理由はいろいろ挙げられますが、しかし神の側には、私たちには理解できない次元でのより完全なやり方がいつも用意されているのです。さて、案の定、イエスがベタニアに着いたときは、ラザロはすでに死に、墓に入れられていました。当時パレスチナ地方では、埋葬は死後できるだけ速やかに行われるのが習慣になっていました。それは一つには気候のためだったのです。で、喪に服す日は7日間続き、その最初の3日間は泣く日として定められていました。遅く来たイエスに、マルタとマリアは会った途端、その本心をぶちまけました。半ば言わずにはいられない非難を込めて、また半ば何者をも揺るがすことができない信仰を込めて、こう言ったのです。主よ、もしここにあなたがいてくださったなら、私の兄弟ラザロは死ななかったでしょうに。つまりマリアはこう言いたかったのです。あなたが私たちの知らせをお受けになったとき、どうしてすぐに来てくださらなかったのですか。あなたは手遅れになるまで、どうしてそれを放っておかれたのですか。しかしこの言葉が終わるか終わらないうちに、希望の言葉が後に続きます。でもあなたには何でもできないことはないはずです。あくまでもイエスを信頼しているマルタとマリアにイエスは同情を寄せられ、一緒に墓に行くと、そこでイエスは涙を流されました。聖書の中で一番短い一節と言われているイエスは涙を流されたというこの言葉は、そこにとても深い意味を持っているのです。深い悲しみに胸を差し貫かれているイエスの姿がありありと出ているではありませんか。イエスは神の子でありながら、人間の心にある悲しみを共に担ってくださる方であることが、 ここににじみ出ています。神の子であられる方が泣くなどということは普通考えられないことでした。特に男が泣くなんていうことは不甲斐ないと思われています。しかし人間であるからには、感情の動物であるからには、喜怒哀楽は感じるはずです。人の子となられたイエスは、神の子とはいえ、人間の持つこの喜怒哀楽を共に味わうことのできる方だったのです。泣くなどとはみっともない。強い者は泣かないというのは嘘です。泣く者は弱いというのも正しくありません。人間に与えられた感情を偽る必要はないのです。イエスでさえ涙を流されたのです。しかもこれは本物のしょっぱい涙なんです。2000年前、マルタとマリアのために涙を流されたイエスは、あなたのためにも涙を流される方です。そしてこう言われるのです。私の子よ、あなたが苦しめば私も苦しむ。あなたが傷つけば私も傷つく。あなたの悲しみは私の悲しみなのだ。しかしそこで終わりではない。悲しみの彼方には希望の光が輝いているのだ。あなたの今の気持ちは私にもよくわかる。だから私に任せなさい。私と一緒にこの困難を乗り切ろうではないか。熱い涙で濡れるあなたの枕元に、私が柔らかい枕を備えてあげよう。今週の希望の声を終わります。来週のこの時間は、ヨハネの福音書の第12章からご一緒に学ぶ予定です。この時間はマリンバの調べと希望の言葉で30分をお過ごしいただきました。
さあ、別れの時間です。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対する ご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。